コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、そういうことでコモリンラジオ居場所へ GO でございます。お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義一です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、初の3本撮りですが、
はい、
いけるねこれね。
いけますね。
いけますね。
ちょっと元気になってきましたね
多分、はい、ちなみに僕はですね、はい、先ほどまでOBC のあ平田ですね、3本撮りしてきたんで、これで6本撮り目でございます。
6本目ですか。
はい、
すごいな。
いや全然あの OBC の方は宮美香織ちゃんがほとんど話してるんで意外と楽なんであれなんですけど、こっちはかなりフルで、
まあそうですね、
70ぐらい話してるんで、はい、まあまあ疲労感溜まってきますが、今日も頑張っていきましょう。
はい、
特に引きこもりや不登校、LGBTQ やですね、発達障害の方で生きづらさを感じている皆さんと一緒に楽しい時間を作っていきたいということで始めたラジオ番組でございます。今日も、
はい、
頑張ってきますので、はい、株式会社平田の代表でミュージシャンラジオパーソナリティの藤田とこの生かしたメンバー2人3人ディレクター入れて3人で頑張ってきますので30分お付き合いください。
こもりんラジオ居場所へ GO。この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO! 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽ですね。喜怒哀楽のコーナーっていいのが、
はい、
必ずあるよね。それをメモっとかなきゃいけない。
そうです、そうです、
そうですよ、
ね、
そうなんです。
メモ忘れちゃって出てこないのが一番もったいないんで、
ない
今後毎日生きてて喜怒哀楽あるごとにですね、スマホにこう入れていただきたいなと思いますけども、はい、では今週の喜怒哀楽どなたかございませんか。
あと私の方から。
お、はい、すごいですがわっち、
喜怒哀楽の喜の、
また喜なの。
しかもですね、
喜が好きだよね。
ど真ん中の喜が来たんですよ。
え、
すごい喜な
の。すごい喜
のど真ん中が来まして、
ど真ん中
ちょっとだけ話させていただきます、
うん、
はい、あのうちの3年生になる息子がですね、はいはいはい、実はちょっとあの8年前ですね、予定日より1ヶ月ぐらい早く生まれてしまいまして、うんうんうんうん、ちょっと体が小さい状態でこう生まれてきて、うんうん、こう保育器に入ったりとかで、うん、生まれて2週間ぐらいこう、まあ、触れなかった時期がありまして、うん、でしかも3月に生まれたので、ちょっとやっぱり4月生まれのことはこう下がる状態な上に早生まれ、うん、早く生まれてしまったので、うん、ずっと体が小さかったんですよ、うん、まあ、今も大きくはないんですけども、こう小学校に入学しても小学校で一番小さいとかですね、うんうん、でそれ1年生で2年生になっても1年生でも小さいとかだったんですけども、うんうん、今3年生になりまして、まあ、久しぶりに少し背が伸びたんじゃないのっていう話を、まあ、気づいたのでしたんですよ。そしたらあの今一番背が低くないよと、今 2,3 人自分よりちっちゃい子がいるよって言ったんですよ、ね、
うん、
もう涙が出るぐらいちょっと嬉しくてですね、ずっと心配、もう家族の中でも心配してたんですよね、うんうん、でまあ、いろんなことを考えたんですけども、やっぱり成長しているっていうことがもうその言葉でグッときまして、もう久しぶりにど真ん中のこの嬉しさがやってきたっていうのが本当につい最近 あったことでした。
思わずその日は飲みすぎてしまったんですが、
思わず飲みすぎてしまいました。
あ、そう、
はい、だ子供その120センチになったんですよ。それがそのアトラクションとかこう遊園地とかの乗れる、
あ、そういうことか、
それを超えたタイミングでもあったので、もう本当に嬉しくてですね、レモンハイ、レモンチューハイですね、ちょっと行きましたけども、
結構行った、
嫁と二人でやった、
フラフラに
フラフラになるまで。
あ、奥さんも飲めるの？
結構飲むの。
二人でもう乾杯しまくり。
嬉しかったですね、本当に。もう忘れられない、嬉しい。
これね、真面目な話なんでいいですか？
いや、はい、
僕二人知ってるんですよ、はい、だけどその二人は毎日背が伸びますように、もっと言うと一人は180センチ超えますように、一人は185センチになりますようにって、ちっちゃい頃から毎日毎日お祈りして毎日背を測ってた人は本当その高さまで行ったらしいです。二人知ってます、両方プロ野球選手です。で両方とも両親は低いです。170いってないです。でご兄弟もいってないです。でこれね、僕ねそういうのってね信じないとか言う人もいるけど、まあ、実際2人知ってるんですけど、あると思う。稲森さん経営のね、スペシャリストとかもう神様って言われてる京セラさんの創業者の稲森さん、和夫さんなんかは一回講話聞きに行った時に、思念は業をなすという言葉があって、要は思い念じてることは形になって現れるっていう言葉があって、僕はその言葉だけ、はい、その時は結構有名なアサヒビールの樋口さんとかソフトバンクの孫さんとか、まだ 今のようなメジャーじゃない頃だから相当前、30年ぐらい前かなの、たまたま講話聞きに行った時に最後に稲森さんが出てこられて、その言葉はメモも何にも取ってないけど覚えてて、それからだからなんていうのかな、経営的なところが多いけど、経営的なところは毎日こう、あの拠点はこうなったらいいなとか、平田グループはこういう感じになったらいいなっていうのは考えてますね。で本当になるんだよ、すぐはなんないよ。だからその3年後になるそういう願いもあるし、十何年後ってもっと言うと15年後くらいになることもあるけど、はい、結局その念じてることでね、そっちの方向のことを考えたりやったりするから、結局、達成する確率は高くなるのかもしれないね、でも成果伸びるのは僕も分かんない、身体現象だけど、ただやっぱり脳が伸びたい伸びたい、高くなりたい、なりたいと思ってたら、多分栄養の取り方とか栄養の配分の仕方とかも脳で決めるから変わってくんじゃないかと。そうすると遺伝からもらったその成長の感じじゃない、自分の脳が指令したそのなんていうのかな、栄養配分だとか栄養その使い方とかになるって、結果的に伸びるじゃないかっていうの、僕ねあながち、あながちデタラメでも何でもなくて、2人知ってるんだよ。だから息子さんによかったら教えておあげてほしいなと。その後の結果も楽しみだしその何年後かにもこのラジオ番組をやってたら、その後3年生の息子さんどうなったっていう、だからどうせ僕なんか小さいしって言ったら、もしかするとなんないかもしれないし、もう小さかろうがなんだろうが関係ないと、俺ら180まで行くんだっていう、念じて生きてみるっていうのは一つすごく大事かもしれないですよ。
ありがとうございます。
すごくこれ聞いてくれてる、ね、方でもそういうのもあると思うし、よかったら試してみて
ほ
しいと思います、はい、ということで今週も喜怒哀楽でした。コモニンラジオ居場所へゴー、株式会社イラタ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。
中まっちゃんに聞いてみた。はい、それでは中まっちゃんに聞いてみたのコーナーです。認定 NPO 法人育て上げネットとして、たくさんの人たちの声を聞いてきたプロの相談員に聞いてみたいことを聞いてみるコーナーですが、まだまだメッセージをいただけてないんですけども、はい、 今週もなんか瀬川地から、
あ、そうなんです、
はい、ナイスな仕事ですね。
ナイスです ね、
ありがたい。
もうなんか何か昔を思い出してもらいますけど、ナイスですね。ナイスですね。ナイスですね。ナイスです。瀬川地ナイスです。
質問させていただきます。はい、まあ、うちも小学生の子供が2人いるんですけども、はい、まあ、もし小学生がですね、まあ、小学生がという括りで、うん、その引きこもりになって時のこう、まあ、ちょっとこう対処法であったりとか、はい、まあ、いろいろご相談、お話お聞きできればなと思うんですけども、うんうん、
はい、
多分これを聞きたい人はね、たくさんいると思います
。そうですね、はい、今結構ニュースでも話題になっていて、まあ、引きこもりとか不登校の問題、うん、はい、小1の壁とかってよく使われるんですよ。
あ、
はい、やっぱりこう幼稚園までっていうのはあんまりお勉強というよりかはね、まず登園してみんなと一緒に活動してみたいな、はい、っていうようなこう生活レベルをこうちょっとね、こう身につけていくっていうところから、やっぱり小学校になるといきなりこう勉強であったりとか、集団の中でももうちょっとこうなんていうんですかね、統率をやっぱ取らされるというか、そういう側面が出てくるので、うん、はい、で、まあ、個別配慮もやっぱ少なくなっちゃうっていうところがあるので、うんうんうん、やっぱそこでこう不登校というか、まあ、学校に行きたくないという子がやっぱ増えてきてるっていうのは一つの、はい、大きな問題として今取り上げられてるかなと思ってます。
なるほど、ね、
はい、で、ね、やっぱり行きたくないっていう子は言ってると思うんですよ、うん、はい、まあ、その度合いとかにもよると思うんですけれども、うんうん、はい、もう支援員というか相談員の願いとしてはやっぱりいきなりなんでやそんなんあかんって否定しちゃうっていうよりかは、うんうん、何があったんっていうような形でやっぱりまず話をやっぱ聞いてあげてほしいというか、その子のその学校に行きたくないっていう気持ちを、まあ、受け入れるような対応をまずしていただきたいなっていうのはちょっとこっちの思いとしてはありますね、
うん、
はい、ね、まあ、学校で何かあったのか、それとも、ね、何もないけどいきなりそう思ったのか、本人もわからない時ってやっぱありますのでね、うん、はい、なんかこう犯人探しとか原因探しっていうのをまずするんじゃなくて、うん、それぐらい今しんどいねんなっていうような気持ちをこうちょっと、うん、親も味方になってあげるような形を、うん、取るっていうのと、はい、で、まあ、大人は大人で周りでちょっと先生に事情を伝えながら、何か学校で変わった様子はなかったかとか、でどういう形やったらこう、ね、学校に行き直せそうかっていうようなこう相談を、うんうんうん、まあ、少しずつこうしていってほしいなっていうのはやっぱり思いますね、はい、
そうだよね、これすごく実は難しい問題だよね、うん、無理やり行かせるべきか、それとも、うん、子どもの気持ちを尊重して、
はい、
待ってあげるべきかっていうところはすごく微妙だよね、はい、答えも見つかんないし、
そうですね、
ね、え、はい、すごく誰しもが悩む部分だと思うんだけどね、
はい、親世代はどうしても昔不登校という言葉もなかったので、学校は行かなあかんもんやってなったので、もう休むっていう選択肢あんまなかったと思うんですよ、うん、休みたいは行けみたいな、そんな世界だったので、どうしても僕らもね、いやあかんか、学校は行くもんやって、ずる休みなんかしたらあかんって言ってこう行かせちゃう気持ちはすぐ出ちゃうんですけどね、うん、はい、今って本当もう悩みとかって本当多様なので、目に見えないもう LINE とか実はいじめがあるとか、うん、仲間外れがあるとか、
もうそれね、うん、20年以上前から LINE いじめあるよ、
うんうん、
すごいよ、
はい、
陰湿、
うん、親の想像外でやっぱりね、いろんなことが起きてたりとか、うん、やっぱ子供ってある意味では親子ではありますけど他人でもありますので、うん、自分では分からない感情を感じてしまってるっていうこともやっぱりあるので、はい、そこは一人の人間としてまずは対応して話を対話をしてほしいなっていうふうにやっぱ思ってます。
俺ね、
はい、
前も話したんだけど、これも仕方ないんだけどちょっと違うなと思うのは、学校に入るときに、
はいはい、
その学校入ったらみんなと仲良くして、うん、友達をたくさん作って勉強頑張って楽しい毎日を生きてねっていう、これを言うのがおかしいと思って、これがプレッシャーになってしまう、要はその友達ができない、勉強もわからない、楽しくない、ここでもう行きたくなくなるよなと、その親が勝手に目標設定してしまうのが良くないと、しょうがないかもしれない。じゃあ何が正しい目標設定かというと、こっから学校っていうのがある。それはその基礎的な知識を得るところ。もう一つは集団生活という、人間が生きていく上で そのやむを得ない、うん、生きていく様式があると、それを学ぶところだと、うん、いい悪い好き嫌いいろいろ、それを学ぶことだって言って行った方が、そこで嫌いな人ができても、あ、これ学んでんだなとか、ね、これあの勉強だけど分かんないこと、あ、これ分かんないこともあるんだなっていうんでいいのに、理想を言っちゃうじゃない。そこに行けない人がみんな苦しんじゃうっていうのはあるんじゃないかなと。どう？
いや、そうですね、それはね、大いにはやっぱあると思いますね。
あるよね。
はい、やっぱそこに馴染めない自分っていうのがやっぱこう認めれないっていうので、やっぱりこう家にこもっちゃうっていう方も多いですね。
今日の話、セガッチのあれだと、はい、まず聞いてあげる。
そうですね、聞いてあげて、で子供の、まあ、あの気持ちがちょっとこう前向きに、家にいることで前向きになってきた時に、じゃあどうやったら、まあ、あの学校なのか、まあ、学校じゃない場所もたくさんあるので、フリースクールであったりとか保健室登校であったりとか、あの適応指導教室っていうんですけれども、学校以外のちょっと場所、教育機関がやっている場所とかもありますので、そういうところがいいのかとか、いろんな選択肢をちょっとこう相談をしていく、はい、っていうような段階でやっぱりこう考えていってほしいなと思ってます。はい、
いいかな、菅
内。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今日の中間ちゃんに聞いてみたでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション。はい、それではHレコードセレクションでございます。まあ、今日まで、たくさん曲かけてきたんですけども、やっぱりその引きこもりとかいうことを意識して、かけてきたんですが、もう今日これは全然違う、人生2曲目に作った歌でラブソングでございます。真っ赤なリンゴ。
こと言ってさ、苦しんでる今を分かってるのに、だけど僕のことだけを抱きしめて欲しいから、君の気持ち分かってるさ、小さな声だって聞こえてるさ、だけどもっと大きな声で僕の名前だけを呼んでほしいから、笑える日を待つのもいいさ、ボロボロになるまで素直なままでもいいさ、ただ真っ赤なリンゴに会いたくて、照れてる笑顔を抱きしめたくて、まだまだ手の届かないところにいる君だから、ただ風が吹くのを待つだけで、外れくじばかり引いてさ、おどけきれない君がいるだけど、外野が何を言おうが見せない優しさ知ってるからね、笑える日を待つのもいいさ、素直なままでもいいさ、ただ真っ赤なリンゴに会いたくて、照れてる笑顔を抱きしめたくて、まだまだ手の届かないところにいる君だから、ただ風が吹くのを待つだけで、僕は でも暇だからさ、僕はいつまでもバカだからさ、君が僕を真っ赤に酔わせてくれたら、二人であの風に乗れるのに、ただ真っ赤なリンゴに会いたいだけで、照れてる笑顔を抱きしめたいだけ、君と一緒に真っ赤なリンゴになれたら、二人であの風に乗ればいいさ。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは3つ目のコーナー、推しを教えてですが、今日はセガワッチの日ということです
じゃあちょっと私の推しなんですけども、ね、はい、あの皆さんご存知だと思うんですけども、トムとジェリー、
ああ猫とネズミ、
あ猫とネズミの、うん、はい、あのちょっと最近気がついたことがありまして、
最近、
はい、あのずっと推してたわけじゃないんですけども、うん、この間の子供たちとマクドナルドに行きまして、で、まあ、下の子がハッピーセット頼んだんですよ。
ハッピーセット、
あれ、はい、おもちゃついてくる
んです。ついてくるくる。
でおもちゃどれにしますかって言われて、なんか3番みたいな頼んでまして、それがおもちゃだったんですけど、うん、それがトムとジェリーのおもちゃだったんですよ。
え、今でもトムとジェリーのおもちゃになるんだ。
へ、このおもちゃ何とも思ってなかったんですよ、うん、ただちらっと見た時に85周年で書いてあるんですよ。トムとジェリーって85周年もやってることにその時気づきまして、トムというあの猫がジェリーというネズミを85年間追っかけ続けてるわけですよ。
いやいや、まあ、アニメの中ではな、はい、これ結構しんどいよな、85年追っかけるの。
まだ捕まえてない、
まだ捕まってないんですよ。
生きるだけでもしんどいのよな、85年
85年なので、うん、1940年ぐらいからですね、うんうん、ずっとあの猫はジェリーを追っかけ続けているって、これをちょっとふと考えてしまったんですよね。その時にちょっとトムを応援したくなりまして、
トムをね、
トムの方
を応援したくなった。
ジェリー逃げすぎだと。
頑張れと。
でドラえもんがまだ 4,50 年ぐらい、
まあ、
まだではないですけど、
まだ
では
ないですけど、なかなかだぜ。サザエさんもまだまだいけるだろうな。ま
だいけるはずなんで。
でもそういう意味ではさ、ネタを作れるのがすごいよな。
そうですよね、
追っかけてるだけでネタ作りって
ますから、はい、
でうちらもその例えば推しを教えてとか、あの喜怒哀楽で夫婦言ってちゃダメなんだよ。そんなの
トムとジェリーと比べるんですか。
こっちの方が全然さ、しかも3人いて生き方バラバラなんだから、いくらでもネタ作れる
よ。あるはずです。
これで俺たち夫婦言ってさ、なんかいやきついっすよ。違う違う、トムとジェリー追っかけてるだけで85年
そうです。
すごいことだよ、ね、ってことはうちらの可能性まだまだ
まだまだありますね。
こんなんでダメだ、はい、まだまだまだまだ
諦めちゃいます。
行こう行こう行こう、はい、なんかなそんな仲間ちゃんなんかあるの？
僕ですか？
推しは
僕ですか？あのこんにゃくを推してます
それグミじゃなくて
グミじゃないです、こんにゃくです。
こんにゃくゼリーじゃない、
こんにゃくです。こんにゃくです。こんなネタしかないです。
どうして突然こんにゃくなの？
こんにゃくうまいじゃないですか。
うまいうまい。
最近だから一人でつまみ食うときこんにゃくを調理することがあって、まあ、安くてこう何にでも合う、調理も簡単でっていうので
甘辛煮とかいいよね。
あそうですそうです、本当にそういうのです。
あでも中にこう入れてこうグッてひねってあのクリクリって分かる。
分かんない。
分かん
ない。中に入れてグッてクリクリって
分かります。分かります。なんかねじるやねじるやつですね。あれうまいよな。
だからめんつゆとかで煮詰めてちょっと最後あの一味とか七味をかけてもう食べるだけでもめちゃくちゃうまいので、いや
あれの時に真ん中に切り身を入れてこうひねるんだよ。ひねる裏返して、それで、はい、あのクルクルってのやつを煮込む。
いやもうこれもう隣にいても分かれへんから、ラジオ聞いてる人はもっと分かれんのちゃうか。
いやいや、これ奥様方がそれそれって分かるはず
ね。そうなんですね。
長間ちゃん、ちょっと後で写真見せろ。
すいません、こんにゃく、こんにゃく不足でした。
でもこんにゃくって体にいいんでしょ、はい、すごく。
まあ、そうですね。なんかこうあの腸掃除するっていうやっぱ効果が、はい、あるので悪いことは絶対ないんで。
腸は大事だよ、腸は大事。あとあれカロリーが少ないのに満腹感があるから。
あ、そうなんですよ。
いいよね。
そうなんですよ。お財布にも優しいっていう。
いや、やっぱり推しを教えてのことはね、いい。すごくこう、
大丈夫かな。
なんか明日への活力を作ってくれてる感じは俺はするな。俺は。ということで、はい、皆さんあの推しを教えて何でも結構ですんで、メッセージをいただければと思います。ということで、今週の推しを教えてでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで3本撮り初めてでしたけど、はい、どうですかね中町さん、3本撮りの感想は。
ちょうど出来上がってきたくら
い。そうですよ、
はい、ってことは今度4本撮りをやってみたいって感じですかね。
いけるかもしれない
ですね。チャレンジですね。瀬川地どうだった？
いや、あの3本目面白かったです。
面白かった。ってことはもうできるってことだから ね、はい、よかった、はい、やっぱ限界をね突破しないと、
はい、
ということで、あのたくさんメッセージをいただきたいんですが、はい、瀬川地、
はい、
メッセージを送っていただける方法をもう一度お願いします。
はい、まずはじゃあコーナー紹介からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員の方に聞いてみたいことをお送りください。三つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力をたっぷりと語ってください。メッセージの送り方は梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
よくできました。ということで今週もあっという間に終わってしまいました。お相手は藤田純と
中町康弘と
株式会社平田瀬川七香でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで会おう。